意識が変わると世界が変わる。この番組は保育事業に携わる心理カウンセラーの富田照代が自身の経験を通じて研究し続けている心の仕組みについてお話ししています。
こんにちは、富田照代です。
こんにちは、生見恵です。照代さん、今回もよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
さて、照代さんは引用語行にご興味があって学んだりもされているそうですね。
そうなんですよ。ちょっと前に、はい、というか何かの、そうですね、何かのタイミングで時々こう習ったりとか、本で読んでみたりとか、
はいはい、
好きなので、
うんうんうん、
学んだり教えてもらったりしてるんですけど、うん、以前そういうワークショップがあったので、その時に教えてもらったことをちょっと今回はお伝えしたいなって思ってます。
あ、お願いします。
はい、そもそも引用語行っていうのですよね、
うん、
全く知らない方ももしかしたらね、見えるかもしれないし、なんか聞いたことあるなぐらいな。
そうですね、
あります
ありますけど、
あります、
うんうんうんうん、詳しくは知らないです
そうですよね。
漢字としては陰陽、影と、
そうです、
陽、日向の陽と、
うんうん、
漢数字の語に、
うん、
行字の行、
そうです、そうです、そうです、
陰陽語行、はい、
そうです、そうです。その陰と陽の陰陽語行とは、万物、いろんなものを生成する陰と陽という、その2つ、または万物生成の元になる木火土金水といって、まあ火土金水の五元素のことを陰陽と、まあ、五行っていう、まあ、そもそもそういう陰陽五行の法則が大元、万物を生成する上でありますよっていうのが、この陰陽五行ということなんですね、
うん、中国が発祥ですよね。
そうです、そうです、そうです、そうです、そうです、そうです。それで秋というのは、まあ、これからね、秋もね、だんだん涼しくなってきてっていうのなんですけど、はい、秋というのは五行の中でいうと金、
うん、
木火土金水の中で金に属していて、
はい、
その臓器五臓というのでは肺に属するんですよ。
うんうんうん、決まってるんですね。
そうです、そうです。水が腎臓とか、木が胆の肝臓とか、火が心臓小腸、あと土っていうのは脾臓とか胃で、金っていうのが肺と大腸なんですね、
はい、
なので秋は肺と大腸で、この臓器に感情があるって聞いたことあるかもしれないんですけど、うんうんうん、肺とこの金っていうのは、悲しみが、こう、肺が痛いと何かこう悲しいことがこう、積もって肺に来るって言われたりしてるので、感情と臓っていうのは結びついてるんですよね。で、なので秋は、この肺の働きが低下すると言われて、低下しやすいんですって。
う
ん
う
ん、
はい、
なので、アレルギー性の鼻炎とか、こうアレルギー性の皮膚炎とか、喘息とかのアレルギー症状とか、あと肌がカサカサしたりするっていう風に言われてるんですね。
はいはい。
なので、この肺をこの強くするというか、そういう意味で食べた方がいいもの、食べ物としては、大根とかカブとか、シソ、みかん、柚子、ニンニク、っていうのが効果的ですよっていうのが、この教えていただいたので、これからのね、時期やっぱり旬なものですよね。これから大根とかカブも ね、やっぱりみかんも、
うんうん、
柚子もニンニクもっていう、
そうですね、なんか冬の食べ物っていう感じがしますね。
そうですね、うんうんうんうん、やっぱり旬のものがいいですよね、
うんうん、
やっぱりいつでもそうなんですけど。
そうですよね、体に合う、
そうそう、あとはその地のものですよ、土地のものですよね、
うんうん、
今住んでいる皆さんのその県だったりとかね、 そこでやっぱり取れたものっていうのは本当にいいですよね、
うんうんうん、新鮮ですしね。
そうですそうですそうですそうです、うん、あとはちょっと難しいかもしれないですけど、銀杏とか、はい、ゆり根とか梨とか、うん、山芋っていうのはそういうこう葉と麦もいいみたいですね。余分な水分を出したりとか、あと白菜は体にこもった熱を冷まして、
うん、
むくみの解消にもいい。あとごぼうもやっぱり、ごぼうはまあ万能ですよね。食物繊維が豊富でっていうふうに便通を良くしたりとか、体の余分な熱を発散させる解毒作用があるっていうふうに言われてるんですよね、うん、
なんか根菜類は体を温める作用もあるって、
うん、そうですよね、
言われてますよね。
そうですよね。なのでこれからの時期ちょっとね、涼しくなってだんだん寒くなってね来るので、そういうのをちょっと食卓に並べてみちゃったりしたらいかがでしょうっていう、うん、なんか真面目なお勉強みたいな感じ
まあでもママさんが聞いていらっしゃるんじゃないかと思うので、
うんうんうんうん、
あ、じゃあ今晩のおかずごぼうを取り入れようかなとかちょっとそういう風に、
うんうん、そうですよね、うん、
はい、
本当にそうですよね。ちょっと何かね知ってたりとか、あ、そうだそうだみたいな感じだとやっぱり旬のものはいいですよね。
そうです
ね。で、この陰陽五行のこの学んだ時の先生が漢方薬のやっぱり先生で、で漢方薬っていうのをちょっと教えていただいたというか、
はい、
この風邪の時とか、まあ、これからちょっとねやっぱ乾燥してくるし、子供さんとかね、やっぱりこう風邪気味、うん、みたいな感じになってくると、一番いい漢方薬は、
はい、
葛根湯なんですよ。よく聞いたことあるかもしれないです。葛根湯ってなんか聞いたことありますよね。
ありますあります、
うん、葛根湯がいいんですって、おすすめ。
へ、
うん、風邪かなと思った時におすすめなのが葛根湯で、
はい、
その葛根湯っていうのは体を温めて風邪を治してくれるんですって。
うーん、
で風邪ウイルスがこの体の中に入ると人の免疫機能っていうのが働いて、うん、このウイルスの増殖を防ごうとするんですよね、
はいはい、
でその免疫機能っていうのは体温を上げるとより活性化するので、まあ、なので熱が出たりとかして、
うん、
発熱っていうのはウイルスと戦うための、まあ、必要な反応、
うんうん、
なので、
はい、
そんなにしんどくなければですよね。熱は別に下げない方がいいっていう考え方ですね。無理に下げすぎない、
はいはい、
薬で下げすぎないみたいな、
うんうんうん、
なのでそういうこの葛根湯っていうのがおすすめ。
うーん、
風邪と戦う力を引き上げるというかのが葛根湯なので、
うんうん、
でもちょっと妊婦さんには使用できないので、
あ、
うん、やっぱりちょっと漢方ってそういうふうにちょっと決まってるんですよね。
そうです
よ、ね、こういう方はちょっとね、
うん、
控えてくださいねっていうのがあるんで、
うんうんうんうん、
そうなんですよ。私もその時に教えていただいて、そこからは風邪気味だったりとかね、私の場合喉とか咳とか、咳よりも喉が痛くなったりとかするので、
うんうん
うん、ちょっとなんか熱が出る前なのかなとか、ちょっと怪しいなと思った時には葛根湯とかを飲んだりとかしてますね、
うんうん、はいはい、あ、なんか体のことを考えると漢方薬は安心ですね。
そうですね、うん、植物とかなんか根っことかですもんね、漢方ってなんか、
そうですね、なんか花とか、
ね、あ、そうですね、はい、なんか植物ですもんね、うん、元がなので、
はい、
なのでまあ安心というか、まあね、そういう部分では、
うんうん
う
ん、
薬というよりも、まあ、漢方の方がまあ自然に近いので、体もしんどくないというかね、受け入れやすいというか、
うん、そうです、
そういう部分がね、あったりしますね。
うんうん、そうですね、うんうん、そう、なんか化学物質っていうことじゃないので、
うんうんうん、
なんかそういうので気持ちもなんとなく安心ですね。
うんうんうんうん、そうですね。ただなんかやっぱ知らないと何飲んでいいかわからなかったりとかね、
うんうん、
しますし、今でも私も 知り合いの人とかは病院に行っても漢方を勧めてくれる病院の病院もあるみたいで、どっちがいいですかみたいな感じで、まあ、薬で即効性があって治すのか、それともやっぱ漢方って即効性はないんですよね。
うんうん、
本当に体、元から治すというか、
うんうん、
治すというか、私もこの先生とこの時に知り合ってからずっと見てもらったりしてるんですけど、
はい、
電話で喋って今こんな状態なのですみたいな感じで、でその時にあった漢方を出してもらったりとかしてるんですけど、
はい、
私の場合は静脈瘤って聞いたことありますかね。
うんうんうんうん、
なんか血が滞っちゃうんですよ、静、
うんうん、
脈瘤なので、それが昔からあるので、それをこう上手に付き合っていくためにこう飲んでるというか、
はい、
もうそれ以上こうひどくならないようにというか、今の状態をこう続けれるようにみたいな、
うんうんうん、
なので血がおけつって言って、なんか血がよどんだりとか、
うんうん、
気が低下したりとかっていうんですよね、はい、その漢方その先生とかよく言うんですけど、なのでやっぱりその血の巡りが悪いって気の巡りが悪かったりするので、
うん、
それが私の場合はもともとその母もそうなんですよね、静脈瘤で、足とか血管が浮き出るような感じになったりとかするんですよ、
うんうん、はいはい、
それがなんか私はあるので、出産した時ですよね、妊娠中にそれができ始めて、
はい、
まあひどくはなってないですけど、
うん、
まあそういうところが弱いところなんで、私の。なので、そこと上手に、お付き合いしていくために飲んでるっていう形ですよね。
うんうんうん、
そういうのがなんか漢方かなって思ってるんで、即効性がね、ないのが、
うんうん、
ちょっとわかりづらい。
ああ、そうですね。じわじわ効いてきますよね。
そうですね。なので私漢方を飲む前はよく足つってたんですよ。これ昔から私足つるって小学生の時から普通にあることなんですよ。プールの中でつったりとかしてたんですけど、
はい、
なんか全然もう当たり前のことだと思ってたので、なんかそれは危険だよみたいな感じでは全くなかったんですけど、
うんうん、
まあそういう感じで足がつったりとか、すごい足がむくんだり、
うん、
とかっていうのがあったんですけど、この漢方を処方してもらうようになってからなくなったんですよね、足つるのが。
あ、やっぱり効いてるっていう証拠ですよね、
うん、そうですね。もう1年ぐらいはお付き合いしてる漢方なので、
うんうん
うん、なのでその時にいいやつですよね、
うん、
まあ、ほぼほぼ私の場合はその静脈瘤だったりとか、
はい、
だったりするんですけど、それこそこの間の血便が出た時とかも、
はい、
先生に全然言わなかったんですよね。で次の時にこの間血便出てって言ったら、やだもう言ってよみたいな感じで、その時に処方するものとかあるから、
はいはい、
言ってくれたらその血を止めたりとか、まあ、鎮痛剤まではいかないですけど、
うんうん
うん、そういう早くやっぱり良くするっていうのもあるので、
うん、
ね、言ってくれたらっていうのがね、あったりとかするので、漢方ってなんか付き合うと面白いじゃないですけど、
うんうん、
なんか安心できる、
そうです、
ね、なんかものだなっていう。
種類がたくさんありますよね。
そうなんですよ。それそしてそして漢字ばっかりなので。
あ、そうですね、
読めない。
うんうんうんうん、
そうなんです。今私何飲んでるのって言われても、ちょっとよくわからないし、
あ、
こう見ても調べないと全然読めないので。
あ、確かに。
そうなんですよ、すごい難しいですね、
うんうん、そうですね、まあ、私も漢方薬にはお世話になってまして。
あ、そうなんですね。
はい、軽視伏量丸っていう漢方薬を
すごい、さすが覚えてる。
そうなんですよ。2年ぐらいは飲んでますかね。
あ、それは何？
それは
初めて聞いたよ私、うん、
あ、そうですね、
うん、
まあ、なんか言う機会がないので 特に話すことはなかったんですけど、
うん、
私は子宮内膜症になっちゃって、
うんうんうんうん、
でそれでやっぱり薬を飲んではいるんですけども、
うんうんうん、
それと並行して漢方薬もいいっていう話をどこからか聞きつけて、で近くの漢方薬局に行って、で相談をしたらその桂枝茯苓丸っていう漢方薬を紹介していただいて、で、まあ、ずっと飲んでるんですけど、そうですね、それは、まあ、その婦人科系の漢方薬なので、
そうですね、飲んでるんですね。
そうなんですよ。でもやっぱり最初はこれ聞いてんのかなっていう、
そうなんですよ、
状態でしたけど、もう2年も飲むと、あ、もうこれ聞いてるわっていうのが分かりますね。
うんうんうんうん、そうですね、うん。そうですね。もう最低4ヶ月って言われたんですけど、はい、4ヶ月は頑張って飲んでって言われてたんですね。
はい、はい。
分からないので、うん、飲めば飲むほどですね、やっぱり。後になって、あ、そういえば最近足つらないなって今喋ってみて、
はい、
そういえば全然夏とかもやっぱり膝から下がむくむので、静脈瘤でやっぱり気がなんだろう、血が上がらないんでしょうね多分、
うんうん、
血の巡りが悪いので、はい、なので多分足ね、膝から下がむくむんですけど、
はい、
むくむので前はストッキングとか履いてたんですよ。よくありますよね、キュッとしたストレッチタイプのやつとか履いてたんですけど、はいはい、履いてないですもんね、そういえば。
あ、そかそか、その血の巡りを良くするための、
そうそうなんですよ、はいはい、なので足が重くなったりするんですよね。やっぱり沖縄にいるとクーラーがやっぱガンガンかかってたりするので、
あ、
よくそういうところでね、デスクワークとかしてるとどうしても血の巡りが悪くって、よく沖縄でやってたんですよね、そのストッキングとか履いてたんですけど、あとサポーターとか履いてたんですけど、はいはい、そういえば今年は全く履いてないし裸足でいけてるみたいな。
なんか体質も変わってきますよね。
そうですね、そうかもしれないですね、ちょっとね、うん、やっぱり長くなってると、
うんうん、ちゃんとなんか内側からこう、うんうんうんうん、なんか元気になってるっていう感じがありますね、
う
ん
う
ん、
そうですね、
うんうん、
いつの飲んでます？食前に飲んでます？やっぱり一応食前、
あ、
煎じます？
いや、錠剤です。
あ、いいですね、錠剤だと。
錠剤で食後に飲んでくださいということで飲んでますね。
もう朝晩、
朝昼晩ですね。
あ、そうなんです。私の場合は粉で朝と夜だけ食前に飲んでくださいって言われるんですけど、いつも忘れるので、
まあ
ほぼほぼ半分以上食後に飲んでるんですけど、なんか全然いいみたいで、それでも。
そうですね。
ね、とにかくなんか一日に、ね、二回服用してくれればいいよ、みたいな、うん。私の場合はね、朝と夜と違う漢方を飲んでるんですよ。
ああ、そうなんですね。
うん。なんかよくわかんないんですけど、
う
ん、
そうなので、ね、やっぱり女性は、その、更年期とかやってくるので、
そうですね、
更年期には漢方薬はいいってよく聞きますよね。
あ、そうなんですね。安心かもしれないですね。
うん、そうですね。そう、やっぱり飲み続けるっていう。
そう思います。本当に。
はい。
やっぱりおすすめですね。やっぱりそういう、ね、東洋医学じゃないですけど、
うんうん、
やっぱこう、どうしてもお腹痛いとか頭痛、腹痛、生理痛、私も生理痛ひどかったんですけど、
はい、
っていうのはやっぱりこう体からのメッセージ、痛みとかこう違和感ですよね、
うんうん、
っていうのはやっぱり体からのメッセージなので、その時にどんな風にね、こう体に聞いてあげるというか向き合うというか、
うん、
ね、してあげるのが後々のなんか大きくならないための大切なね、時間というか大切なんだろうなって。
そうですね、
うん、思いますね。自分の体はね、やっぱ自分しかわからないですし、
うんうん、
なんかやっぱりちょっと病院行くの怖かったりしますもんね、何かあったとしても、うん、
そうですね、
ね、ちょっとした違和感でもちょっとなんか病院行くのもなみたいなのも怖かったりするんですけど、
うんうんうん、
まあ、自分で思ったらですね、後回しにするぐらいだったら言った方がいいし、まあ、これ全然大丈夫って思うなら、ね、別に行かなくてもいいだろうし、うん、みたいな。
そうですね。まずはまあまあ、しっかりこう、体の様子を自分でチェックしてみて。
そうですね。なんだこの違和感はみたいな。
うんうん、
まあね。年々そうですよね。若いとね、やっぱりどうにでもなる、寝たら治るみたいなところとかね、20代、30代は全然大丈夫だと思うんですけど、
そうです、
やっぱりね、40代後半になってきたりすると、
うんうん、
ちょっと気をつけてあげたいなって思いますね。
そうですね。まあ、これもね、なんか自分を大切にする一つですね。
そうです。本当にそうですよね。本当にそう思いますね。うん、なのでよく私も鎮痛剤若い時は生理痛がひどかったので飲んでたんですけど、
はいはい、
まあ、なので漢方で根本からこうね、治すじゃないですけど、
うん、
根本からっていうので、やっぱり年齢とともにこういう風に移ってたなって思いますね。
うんうん、漢方薬全然考えたこともなかったっていう方もいらっしゃるでしょうから、
うん、そうですよね。
ちょっと興味を持たれたら調べてみるといいかもしれないですね。
そうですね、
うんうん、はい、ということで今回は、
はい、
陰陽五行から、うん、漢方薬のお話ししていただいて、
はい、
まあ、秋はこういう食物を取るといいですよっていうこともお話しいただきました。はい、ぜひ皆さん参考にしてみてください。
はい、
さあ今回お話しいただいた内容のブログのリンクをエピソードの概要欄に貼っておりますので、ぜひご覧になってみてください。そしてこの番組ではメッセージやご感想、ご質問をお待ちしています。エピソードの概要欄に記載のお問い合わせフォームからお気軽にお寄せください。テリオさん、今回もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。